大将は緊急の詰め所にいて、終日内侍頭のところへ。退出を今夜のことにしたいと思います。失子した以上はなおとどまっていたいと、あなたが考えるであろう宮遣いというものは、私にとって苦痛です。こんなことばかりを書いておくのであったが、玉鬘は何とも返事を書かない。女房たちから、源氏の大臣があまり短事主でなく、たまたま上がったのであるから、陛下がもう帰ってもよいと仰せになるまで、上がっていて帰るようにとおっしゃいましたことですから。それに今晩とは、あまりご不愛想なことになりませんかと私たちは存じます。と、大将のところへ帰ってきた。大将は内侍頭を恨みしがって、あんなに言っておいたのに、自分の意思などは少しも尊重されない、と短足をしていた。兵部卿の宮は御前の音楽の席に、その一員として列席しておいでになったのであるが、お心持ちは平静でありえなかった。内侍頭の雑使ばかりがお思われになってならないのであった。耐え難くなって宮は手紙をお書きになった。大将は自身の直路の方にいたのである。宮のご消息であると言って、使いから女房が渡されたものを内侍頭はしぶしぶ読んだ。宮間に羽打ち交わしいる鳥の、またなく寝たき春にもあるかな。宮間に羽打ち交わしいる鳥の、またなく寝たき春にもあるかな。さえずる声にも耳がとどめられてなりません。とあった。気の毒なほど顔を赤めて、なんと返事もできないように、内侍頭が思っているところへ、帝がおいでになった。明るい月の光にお美しい龍眼がよく配された。源氏の顔をただそのまま映したようで、こうしたお顔がもう一つあったのかというような気が玉鬘にされるのであった。源氏の愛は深かったか、この人が受け入れるのに障害になるものがあまりに多かった。帝との間にはそうしたものはないのである。帝は懐かしいご様子で、お志であったことが違ってしまったという恨みをお告げになるのであったが、内侍頭は恥ずかしくて顔の置き場もない気がした。顔を隠してお返事もできないでいると、頼りない方だね。好意を受けてもらおうと思ったことにも無関心でおいでになるのですね。何にもそうなのですね。あなたの癖なのですね。と仰せになって。などてかく、拝愛がたき紫を心に深く思い染めけん。などてかく、拝愛がたき紫を心に深く思い染めけん。濃くは慣れない運命だろうか。若々しくおきれいなところは、源氏と同じである。源氏と思ってお話を申し上げようと、内侍頭は思った。陛下が好意と仰せられるのは、去年内侍頭になって以来、まだ勤労らしいことも積まずに、三味に玉鬘を召女されたことである。紫や三味の男子の制服の色であった。いかならん色とも知らぬ紫を心してこそ人は染めけれ。いかならん色とも知らぬ紫を心してこそ人は染めけれ。ただ今から改めてご恩を思います。と内侍頭が言うと、帝は微笑をあそばして、その今からということがダメになったのだからね。私に抗議する人があれば理論が聞きたい。私の方が先にあなたを愛していたのだから。と恨みをお告げになる。言葉の遊戯ではなく、みんな真面目におぼし召すらしいのであったから、 内子の神は困ったことであると思った。自分が陛下の愛に感激している本当の気持ちなどはお見せすべきでない。帝といえども男性に共通した弱点は持っておいでになるのであるからと考えて、玉鬘はただ生真面目な空で黙って辞していった。帝はもう少し突っ込んだ恋の話も支度をべしまして、ここへおいでになったのであるが、それが追い出せにならないで、そのうち慣れてくるであろうからと見ておいでになった。大将は帝が増子へおいでになったと聞いて、危険があることはいよいよ急になって、退出を早くするようにとしきりに催促してきた。もっともらしい口実も作って、実父の大臣を上手に賛成させ、いろいろと策動した結果、ようやく今夜退出する勅許を得た。今夜あなたの出て行くのを許さなければ懲りてしまって、これきりあなたをよこしてくれない人があるからね。誰よりも先にあなたを愛した人が、人に負けて勝った男の機嫌を取るというようなことをしている。昔の何とか言った男、時平に妻を奪われた平の忠文の歌、昔せし我が金ごとの悲しきは、いかにちぎりし名残なるらん、のように、全く悲観的な気持ちになりますよ、と仰せになって、心底から悔しい風をお見せになった。少し召したのに、数倍した美貌の持ち主であったから、初めにそうしたおぼし召しはなくっても、この人をご覧になっては、公職の内侍頭としてだけで、お許しにならなかったであろうと思われるが、まして初めの事情がそうでもなかったのであったから、帝は妬ましくてならぬご感情がおありになって、最初の求婚者の権利を主張あそばしたくなるのを、浅はかな恋と思われたくないと、ご時世を遊ばして、熱情を認めさせようとしての言葉だけを、いろいろに下された。こうして懐けようと遊ばすご恋がかたじけなくて、結婚しても自分の心は自分のものであるのに、夫にことごとく与えれているものでないのにと、玉鬘は思っていた。電車が寄せられて、内大臣家、大将家のために内侍頭の体質に従っていこうとする人たちが出立を待ち遠しがり、大将自身も難しい顔をしながら人々へ指図をするふうにして、その辺を歩き回るまで、帝は内侍頭の増子をお離れになることができなかった。近き守りすぎるね。これでは監視されているようではないか、と帝はお憎しみになった。ここの絵に霞隔てば梅の花、ただ川ばかりも匂いこじとや。ここの絵に霞隔てば梅の花、ただ川ばかりも匂いこじとや。なんでもないお歌であるが、お美しい帝が仰せられたことであったから、特別なもののように内侍頭には聞かれた。私は話し続けて夜が明かしたいのだが、惜しんでいる人にも、私の身に引き比べて同情がされるからお帰りなさい。しかし、どうして咎みなどはあげたらいいだろう、とご心配げに仰せられるのがもったいなく思われた。かばかりは風にもつてよ花の絵に、立ち並ぶべき匂いなくとも、かばかりは風にもつてよ花の絵に、立ち並ぶべき匂いなくとも、と言って、さすがに忘られたくない様子の女に見えるのを、哀れにおぼしめしながら、帰り見がちに帝はお立ち去りになった。すぐに大将は自邸へ玉鬘を伴おうと思っているのであるが、はじめから言っては、源氏の同意が得られないのを知って、この時までは言わずに、突然、 にわかに風邪気味になりまして、自宅で養生をしたく存じますが、別々になりましては妻も気がかりでございましょうから、と穏やかに了解を求めて、大将はそのまま内侍頭を連れて帰ったのであった。内大臣は今慶娘のにやかな引き取られ方を形式上不満にも思ったが、小さなことにこだわっていては婿の大将の感情を害することになろうと思って、どちらでも私の方の意思でどうすることもできない娘になっているのですから、という返事を内大臣はした。源氏は思いがけないことになったと失望を感じたが、それは無理なことのようである。玉鬘も心にない夫を持ったことは苦しいと思いながらも、盗んで行かれたのであれば諦めるほかはないという気になって、大正家へ来たことで初めて心が落ち着いて嬉しかった。帝が増子に長くおいでになったことで、大将が非常に嫉妬していろいろなことを言うのも、恩人らしく思われて、夫を愛することのできない玉鬘の機嫌はますます悪かった。式部卿の宮もあのように強い態度をおとりになったものの、大将がそれ気にしておくことで、反問をしておいでになった。大将はもう交渉することを断念した風である。一方では理想が実現された気になって、明け暮れ玉鬘を貸し付くことに心を使っていた。